ルカによる福音書7章11節から17節です。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどあの母親の一人息子が死んで棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。死はその母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人が起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はこの民を心にかけてくださったと言った。イエスについてこの話はユダヤの全土と周りの地方一帯に広まった、今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としていてくださる恵みを覚えて信仰を言い表します。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、応募のない方は、賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。感謝をいたします。私どもは生きようと命の息をいただいて、私どもの歩みをこの1週間も始めました。あなたの御心を生きるものとして始めることを許されておりました。しかし自らの思いの中に生き、あなたを覚えるよりはまさに自分自身でアクセスしているようなものにすぎません。なすべきこと、なしてならぬことをわきまえていたとは言い難い。またなすべきことをなすべきことと思いつつなさなかったり、なしてならないと思いつつなすものであることも知っています。それらのことをすべてあなたはご存知。なおこの1週間の歩みをここに集う者に対して、甚だ良かった、その歩みを完結してくださっていることと感謝いたします。私どもの一生もただあなたの最後の言葉、甚だ良かったというそのあなたの言葉によって完結を見ます。どうか日々あなたによって整えられ、満たされて、私どもの人生を歩み行くものとさせてくださいますように。究極は 天にあって満たされてあるということであります。その恵み保証をいただいているものとして、あなたの栄光を表す歩みでありますよう顧みてくださいますように。教会はこの地の救いのためにあります。どうかこの地の救いがただ主イエスキリストにありますから、主イエスキリストを述べ伝えることを通してこの地の救いがなるものとさせてください。私どもの交わりのうちに様々な重荷を持った地があります。あなたはそのことをご存知でありますから、必要な助けを、また必要な支えを、癒しを与えてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりました。どうか松田幼稚園を顧み、そこに集う園児たちがあなたの恵みにあって健やかに成長していきますように。またその家庭を祝し、そこに営まれている縁の営み、また老する者たちをあなたが恵みを持って満たしてくださいますように。他に2つの運休者があります。どうかあなたを証しする者としてこれを祝福し強めてくださいますように。今日は国政選挙でもあります。どうか何よりも今は人を恐れて、あなたを恐れない時代でありますが、あなたを恐れ人を愛する者としての行動がそれぞれなし得るよう、あなたご自身がここに働いて、これらの出来事に日本の上に働いてくださいますように顧みてください。今日からまた新たなる思いを持って御言葉に聞きます。どうかあなたご自身が語ってくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。 今朝から出エジプト記のに語られている神の御言葉に聞いていきます。とは言いましても毎週というのではありませんで、次週はヨハネによる福音書の冒頭をいたします。隔週で出エジプト記とヨハネによる福音書に聞いていこうと思っています。あまり旧約のを聞く機会がないと思いますので、そのようにいたしました。もとも私の在任中に終わるかどうかは定かではありませんし、必ずしも終わらない、終わることはないだろうとは思いますけれども、行けるところまで行こうと思っています。で、出エジプト記はヤコブと共に一家を挙げてエジプトへ下ったイスラエルの子らの名前は次の通りであるという言葉を持って始まっています。それが五節までの枕になるわけです。で、ここに語られていることは実は創世記46章8節から27節を受けての言葉であります。そこでの最初はエジプトへ行ったイスラエルの人々、すなわちヤコブとその子らの名前は次の通りというふうに言われまして、そしてここにあるように子らと孫たちの名前が、まあ、もちろんここには孫たちの名前がないんですが、子らと孫たちの名前が挙げられて、最後に総数70名であったと言われて締めくくられているのです。で、ここでもですね、五節の終わりに、出た子孫の数は全部で70人であったと締めくくられています。ですから同じ言葉、同じ構造を持ったものがここに、まず、引用されているといいますか、語られているということで、あります。で、要は出エジプト記が他の書物とは独立して存在しているのではなくて、創世記を受けて語られているということであります。ですから創世記から続けられてこの物語は語られているのだということを冒頭からこれは教えてくれているというので、あります。で、そういうことからすると、本来なら創世記から聞いてから、創世記に聞いてから出エジプト記に聞くというべきでありましょうが、それでは出エジプト記に到底到達いたしませんので、創世記は踏まえたものとして、まあ、その中に織り込みながらということですが、踏まえつつ出エジプト記に聞いていこうと思っています。まずは大雑把に創世記を捉えていきますと、はじめに言われているのは創世記の最初11章までのところは神の創造の御業が中心です。創造の御業と神にある秩序ということが言われるわけであります。で、出エジプト記はその神の創造の御業を踏まえて語られているということをまずは前提としているということです。さらには創世記は12章からですけれども、神の約束について語られています。ですから出エジプト記は神の約束に基づいて語られているということでもあるのです。イスラエルの子らの名が挙げられています。ルベン、シメオン、レビと順番に挙げられていくわけですけれども、普通はですね、そうやってヤコブの子、イスラエルの子らを挙げていくときに年齢順で挙げるところです。ところがこれ、ここに挙げられているのは年齢順ではありません。そうではありませんで、ヤコブの子たちのうち、その名前は母親を基準にして挙げているということであります。ただヨセフの名前はここにはありません。ヨセフを除いた部族の祖となる、そういう者たちの名前が挙げられるのです。ルベン、シメオン、レビ、ユダはレアが産んだ子たちであります。イサカル、ゼベルもまたレアが産んだ子供であります。ベニヤミンはラケルの産んだ子、このラケが産んだ子が他にはここに名前ありませんけれども、ヨセフもまたラケルから生まれています。ダン、ナフタリはラケルの召し替え、ビルハがヤコブに産んだ子でありますし、ガド、アシュルはレアの召し替え、ジルバが産んだ子供たちであります。で、ここには、その創世記の方では、 娘の名前も出てくるわけですが、ここのページ、ここにはですね、ヤコブの娘ディナの名前は挙げられておりません。男子を基準とした約束の子らの名前が挙げられるということで、ありますけれども、そのことだけではなくてですね、まあ、創世記46章の方は、ディナだけではなくて他の女性の名前も見られるのですけれども、ここには一切そのことは含みません。また語らないのであります。でそれほどのその約束の子らを重んじているかというと、必ずしもそうだけではないのではないかというふうに考えられます。でどういうことかというと、この後にこの後のところでということです。この後のところで、エジプトの王が、ヘブルの助産婦たちに下した命令、男の子が生まれてくる子供が男の子ならみんな殺せ、女の子は残しとけという話が、そこに命令がそこに出されるわけですが、ですからここではですね、そのことを背景にしつつ、男の子たち、男の子供たちの名前を挙げて、後にその危険にさらされる、そのイスラエルの子たちが危険にさらされるということを暗に示すために、ここでは女性たちの名前を付してあるのではないかというふうに取る向きもあります。まあ分かりませんけれども、しかしそのことも含んでいるというのであります。ヤコブの一族70名とすでにエジプトにいましたヨセフということで、ヨセフ物語とのつながりをも考えさせる、またつながりを持たせて、その冒頭があるわけであります。その上で、ヨセフとその兄弟たち、その世代の人々は人々の皆死んだというふうにここでは言われております。要するに、創世記以来のですね、そこに系譜の人たちはここでみんな死ぬんですね。つなぎておいて死ぬということを言っているわけです。みんな終わったということを言っているわけで、あります。要するに一つの世代が終わった、新しい時代になったということを、このことによって示しています。エジプトに来た人たちの人々の時代は終わったのです。彼らはと言いますと、飢饉のためにエジプトへ逃れてきた人々であります。ヤコブは神より、私は神、あなたの父の神である、エジプトへ下ることを恐れてはならない、私はあなたをそこで大いなる国民にする、私があなたと共にエジプトに下る、私があなたを必ず連れ戻す、ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるだろうという言葉をいただいて、カナンの地を後にしてエジプトに来たのであります。でエジプトで食料を得、そのイスラエルは満たされました。まさに一つの目的は達したということです。ですからその世代の人たちが終わったっていうのは、単にそこに住んで年が来たから終わったっていうことを言いたいんではない、エジプトに来た目的の一つが達せられた、そして新しい時代になったということを言うのです。そしてこのエジプトに来たともう一つの目的は達せられたと同時に、それだけではなくて、まさにエジプトで増えて大いなる国民とすると言われていますように、神の約束がそこで満たされたということをここでは語っているわけです。二つあったということです。一つはエジプトに下るのは、神がまさにイスラエルを憐れんで彼らを飢饉から救うため、これが一つの目的です。それは達しられたんです。もう一つあります。そのエジプトの地で大いなる民にする、大国に増やすと言ってください。そのことも達せられた、まさに増えて大いなる民になったんです。でそこでまさにエジプトへ下るということの目的は達せられた、そしてその目的が達せられて、当初の目的は達したのですから、それゆえに新しいことが始められていく、その世代の人、まさに初めの世代の人たち、ここに来た時の世代の人たちは皆死んで、そして 新しいことが始められていきますよということを暗示するのがここでいう皆死んだという言葉なのであります、死ぬということも悪いわけではありません。そこに死んだということの中に一つの目的は達せられているということを含むとすれば、死ぬということも必ずしも悪いということではないと思います。まあ私も死ぬのは幸いかもしれません。新しい時代に適応するってとても面倒くさいことですし、とても大変なことです。私なんかもうアナログですから、化石みたいなもんですから、まあそれでいて新しさを求めていませんけれど、ある意味ではそこで完結するっていうのは重要なことでもあるわけです。新しい時代は新しい人々をもって神が始めるとすれば、単に死ぬ行くということはですね、それは無念のうちに死ぬっていうのではなくて、私どもの生きた時代の目的が達成した完成をさせてくださった、それをもってまさに一つの区切りとし、そして新しく神が出来事を始めてくださるとすれば、私どもの死も実はとても有意義なことだというふうに言っていいだろうと思います、まあなかなかまあそういうこともここに含むということで、あります。で、私どもの教会もまたそのことを考えていいと思うので、あります。いつ、私どもの日本の教会も歴史が浅いとはいえ、この教会でも再来年には90年を迎える、あと10年もすればですね、十何年すれば100年を迎えるわけです。どの日本の教会も50年100年150年というそういう月日を迎えております。それは初めの時代の人々から新しい時代への転換をそこに意味しているということも覚えてよいのではないでしょうか。どの教会もそういう一つのことが満たされ、一つのことが達成されて、そこで今度新しい歩みを教会はまさに出発をしようとして、そういう神の働きがここにあるのだということを信ず、それが私どもにとってもこの言葉から皆死んだという、別に殺しているわけではないんですが、そういうことが言われてですね、そこに始められているのだということを覚えてよいかと思います。神は信仰の父祖たちへの約束を満たしてくださって、一つの目的を達成させてくださって、そして今私どもの教会もそうでありますが、新しい時代へと神が教会を導いてくださっているのだということを、この出人生きておきと最初のところで私どもも覚えたいと思います。みんな親しい人たちがもっと元気に天にいる、そのことを寂しいと思いますけれども、しかし寂しいと思う必要はない。神がこの教会をもまた新しく、この教会が働き、この教会を新しく導いておられる、その出来事をまさに覚えてよいかと思います。この教会にも当初の目的があったのです。そして当初のまさに初めの課題があったのです。それらのことは神が一つの区切りをつけてくださった、満たし、そしてものそのことを足してくださった、そのことを覚えつつ、新たなる信仰生活ということを覚えられればいいかと思います。伝道の困難を覚え、教会を支えてくださった敬神の友を失って嘆かなくてもよいのです。そこで神が新しいことを始めてくださるからであります。今後の不安を覚える私どもです。ですが心配ご無用ということであります。神の教会であり、キリストの教会だからであります。キリストが、そして神がすでにことを始めていてくださるからであります。それがその世代の人々を皆死んだということによって、まさに言い表されているということであります。同時にこのその世代の人々も皆死んだという言い方は実にそっけないものでもあります。子孫たちが数を増したというのですから、
エジプトの地に来て飢饉を逃れてよかった、満たされて死んだのだ、祝された死であったというふうに少しは慰めに富んだ言い方をしても良さそうなものであります。ですから彼らはそこで民が耐えてしまったというわけではない、その後の人たちは増えて大いなる国民になったって言ってるんですから、彼らが死んだ時に彼らはまさにここの地に来てよかった、私として平安のうちに死んだって言っても良さそうなんですけれども、ここではそうは言わないんですね。実にそっけない、その世代の人々も皆死んだ、そういうふうに言うので、あります。でなぜそう言わないのかということであります。そのそっけなさはどこにあるのかということであります。それはヤコブとその子たちが約束の地カナンではなく逃れた地、その困難を離れて困難ゆえにですね、食糧難ゆえにですね、避難したその地において死んだということをそこにこういう仕方で、そっけない仕方で語っているんだということであります。要するにカナンの地、約束の地で死ぬならば本意です。カナンの地ではないエジプトのゴシェンで死ぬということはまさに本意なる死ではないということを言っているわけです。神の約束の地で死んでいないということを言っているわけです。でそれが一つの、そこにエジプトの地で死んだことへの悲しみをそういうそっけない仕方で表していると言ってよいのであります。エジプトでの死、エジプトの地での死、それは必ずしも本意ではない、そのことを表すためにそっけなく皆死んだと言っているのだということで、あります。でこれも考えさせられます。私どもが死ぬときにどこに置いて死ぬかということです。もちろん家庭もあります、もちろん病院もあります、交通事故で死ぬのかもしれないですよ。まあ最近飛行機乗らないからあんまり飛行機事故で死ぬというのはうちの教会では減ってパーセント少ないかもしれませんけれども、それ交通機関で死ぬ場合もあります。でも私どもが死ぬべき場所があります。それが教会です。どこで死のうと私どもが最終的に死ぬべき場所は教会だということです。それがまさに約束の地で死ぬという出来事であります。自分たちが約束の地と、どこに約束の地を持っているかということを考えなくなっているかもしれません。しかし私どもが死を迎える約束の地での地というのはどこか、それは教会ということです。教会で葬儀をするというのはそういう意味です。そこでこそ私どもは天につながりを持っているからであります。でその死がですね、それっきり、まさにどこかで病院でも家庭でもそこで死んでですね、その本来あるべきところでの死の迎え方をしないということは、ただ死んだと、そっけない出来事なのだということを改めて覚えていかんと思います。皆さんは死に場所が教会であると思ってますかということですね。まあ私は野垂れ死ぬかもしれませんが、皆さんは死ぬべき場所で死んでくださいと思います。でまさにこのエジプトの地で死ぬというのは不本意な死を表していて、そこに同時に新しい課題が示されていると言っていいかと思います。その新しい課題というのは、約束の地カナンへの新しい、カナンへというその新しい課題がそこに同時に込められているということでもあります。出エジプトというのはカナンに行くことです。もちろんそのことが最初から書かれているわけではないんですけれども、エジプトの死をそういうそっけなく語ることによって、本来彼らが死ぬべき場所があった、その死ぬべき場所へという帰る、その課題が彼ら新しいためにはそこに備えられているということをもそこに示してくれていると言っていいかと思います。ヨセフがファラオに仕えた時代は終わったのです。そして新しい時代が始まったのです。それはイスラエルにとってとても重要な時代になります。 エジプトも新しい時代に入ったことをこのことは示すのでありますか。そのエジプトが新しい時代に入ったことは、今やイスラエルをそこに取り囲む状況は全く新しくなったということも示しています。逃れの地ではもはやなくなった、おびただしく数を増やしたということで、それは同時にエジプトにとって脅威となったということを覚えてよいかと思います。エジプトが新しい時代を迎えたというのはどういうことかということは、この今日のところではないので、来週再来週の言うべきところでありますが、それが8節です。ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配したということが、そのことによって表されております。まあ2週間も経てばお忘れになるだろうから、先に言うとエジプトの新しい王朝というのはどういうことかということです。今まではエジプト人の王朝ではなかったんです。ところがこの新しい時代の王がなったっていうのは、ヨセフのことを知らないということはどういうことかっていうと、ヨセフを用いるようなそういう王朝ではなくなったということを意味しています。要するにここで地が増えた時に新しい王朝ができた、その王朝はエジプト人の王朝だったんです。王朝になったんです。それ以前はエジプト人の王朝ではなくて、ヒクソスの率いる王朝だったんです。要するに他国人の王朝だった。他国人の王朝であればエジプト人を信頼しません。他国人の王朝であれば他国の民、異流の民を尊重する、用いる、それがヨセフだったんです。ですからエジプト自体が新しい時代を迎えるということも背景にして語っているということで、あります。そしてここでイスラエルのことを人々はこう見、おびただしく数を増し、ますます強くなって群衆にあふれた。すごいことですね。まさにエジプトにとっては由々しきことです。でエジプトにとってなぜ由々しきかって、中にですねエジプト人じゃない人たちがいっぱい増えたとすれば、まあ今の時代と同じような時代ですね。あの移民は帰れとかっつって、なんか大統領が言ったとか、私は代弁して言っただけで私は言ってないとか、変なこと言ってますけれども、そういうことがそこに起こっている、そういう時代背景になっているということではあります。でここで一節のイスラエルの子らというのと七節のイスラエルの人々はというのは同じ言葉が使われていますから、七節もイスラエルの子らはこう見というふうに訳すべきところなんですけれども、違いを持っています。最初のイスラエルの子らっていうのは、イスラエルは個人を表します。すなわちヤコブのことを表しているんです。だから最初のイスラエルの子らっていうのは、ヤコブの子らはこれらって言ってるわけです。後のイスラエルの子らっていうのはヤコブのことを言っている、個人のことを言っているんではなくて、イスラエル共同体のことを言っているんです。ですから神の民イスラエルのことを言っているんです。ですから共同体です。でそのイスラエル共同体が数を増したということは、実は大きな脅威をそこに、伴っているということであります。でここでもすごいわけです。こう生み、おびただしく数を増し、ますます強くなって地に満ちた、これでもかこれでもかとイスラエルの人々が増加していることを強調する言葉です。で大いに増えたで終わって良さそうなんですけれども、そういうやらまさにおびただしく数を増して国中に満ちた、こんなことありうるはずがないんですけど、そこまで言ってまさに大いに増えたということをそこで強調して言っているわけで、あります。でそういう意味では先ほどの皆死んだという素っ気ない言葉とは大いに違うということですね。ここでは言葉に言葉を重ねているということですから、先ほどの6節の言葉とは大いに趣をことにしているわけで、あります。でここにもとても大きなことが述べられていると言っていいかと思います。不本意な地にありながらあったとしても、神の祝福はとてつもなく大きいのだということを語ってくれているんです。エジプト、それは不本意な地なんです。 必ずしもそこの地にあるべきではない。それにもかかわらず、その地でまさに神の祝福は揺るぎない、神の祝福は大きいのだということをこの言葉は示してくれているのであります。人の創造に際して神は言われたのです。埋めよ増えよ地に満ちよ。まさに神が人を祝福してくださったように、エジプトにあってもイスラエルは海増え地に満ちたのです。まさに人間を創造し命を与えてくださった神が、埋めよ増えよ地に満ちよと祝福したくださった神が、エジプトの地にあるイスラエルにも生きて働いておられるということをこの言葉は示しているのであります。彼らがそこで増えた、それはまさに神の祝福がそこに彼らの上に揺るぎないことをします。まさに神が祝福して働きたもうということをそのことは示しているということであります。創世記のあの創造の神、その創造の神がエジプトにおいてもまさにここで働きたもう、常にそこでやむことなく働いておられるのだということが、このエジプトの地で増えたということによって言い表されているのであります。作り主なる神がたゆみなく働きたも、だからこそ子を産みおびただしく数を増しますます強くなって苦人中に満ちたのであります。このエジプトでの数を増すということがイスラエルの信仰の中核にもなります。信仰の告白にもなっていきます。新明記26章5節以下には神の前ですなわち礼拝されるときはこのように言えと言われています。滅びゆく一アラム人でありわずかな人を伴ってエジプトに行くとき、そこに起立した、しかしそこで強くて数の多い大いなる国民となりましたと信仰を言い表すようにと言われているのです。ですからここのエジプトでの数を増すという出来事はイスラエルの信仰告白になった、信仰の告白の言葉になっているということであります。そういう意味でそこにまさに神の働きをイスラエルの人々が見たからこそ神がそうしてくださったという神の前での信仰告白になっているということを忘れてはなりません。創造主なる神が、作り主なる神が、神の民イスラエルがどこにあろうとどういう状況にあろうと生きて働いているということを表してくださっているのでありますし、それは主イエスキリストをもってまで私どもを救いたもうた神が、私どもがどういう状況にあろうとも常に生きて働き続けておられるのだということをも間接に表しているのだということを覚えたいと思います。神は救いなる神として、神は作り主なる神として、私どもに揺るぎなく働きたものです。揺るぎなく働きたもので私どもに力を与え祝福を与えてくださっているのであります。しかし数を増すということは新しいエジプト人の王朝には脅威となり、イスラエルはこの後、この今日のところではありませんが重労働を強いるようになります。でしかし作り主なる神がそこでなお働きたもうて出エジプトという贖いの出来事が起こるのであります。ここで、まあ、これも先取りして全体のことを先に一つと言うと、創造主なる神が、神が作り主であられるということが贖い主であられるということを意味するということがここに出てくる。それが出エジプト記の意味です。要するに作り主なる神として、イスラエルを選ぶたもを約束してくださった神として常に働きたもい、そしてその作り主なる神ゆえに、約束してくださる神ゆえに、その虐げられた状況から彼らを導いてくださった、贖い出してくださった、それが実は出エジプト記なのです。ですから創造主なる神の働きが贖いとして表されるというのがこの出エジプト記の内容になっているのであります。創造の御業は贖いの御業の根拠、要するに イスラエルをイスラエルとし、また人を作られた神、そのエジプトからその民をあがらい出してくださったという、その根拠、まさにそのことは創造の御業があがらいの御業の根拠であることを示し、あがらいの御業は神の創造の御業の成就であることを示しているのです。そのことをこれから出エジプト記を通して聞いていくということであります。作り主であられるということと贖い主であられるということは実はつながっているということです。分離してないということです。そのことを私どもはこの出エジプト記から聞いていくのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、あなたはどんなところにあっても命の恵みをくださった方として、祝福し約束してくださった方として、慈しみを持って働きたも、私どもまた主イエスキリストというあなたの慈しみをいただいている、そんな私どもゆえにあなたは見捨てることなく常に生きて働きたも、私どもに働いてくださって私どもに恵みを与えたも、そのことを感謝をいたします。私どもはまさに約束の地を持っています。その約束の地に至るその死の恵みをまた思う豊かに思うものとさせてくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。